Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI 版 BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、2月も半ばとなりましたって言っても、なんか今月はね、28日までしかないから、半ばって言ってもなんかもうね、あっという間に終わっちゃう感じなんですが、まあところで皆さん、世間はバレンタインデーでございました。いかがですか？チョコレートもらいましたか？と言ってる私はあまり皆さんにチョコレートをお配りしないちゃったななんて思うんですが、でもね、なんか年々思うんですが、なんかチョコレートもね高騰してるじゃないですか、カカオがね。それもあってすごくチョコレートのお値段も高くなってきたし、あとチョコレート売り場自体がなんかすごくね縮小されてる感じがするんですよ。だからあれ、あんまりバレンタインだからって言ってね、あのチョコレート皆さんあんまり差し上げなくなったのかなって。まあ、あの一時期に比べると、あのいわゆるギリチョコというのがですね、少なくなったようにも見受けられます。そして最近はそういったね、バレンタインだからいろいろ女性が男性にチョコレートをあげるっていうよりは、逆に女性の方たちが自分へのご褒美だと言ってチョコレートを自分のために買うんですよね。それが半端な金額じゃないほど、何万円分のチョコレートを買うということで、うちのスタッフにもチョコレート大好き人間がいるんですが、一粒4000円とか5000円とかってするんですってよ。一粒ですよ、一粒。あら、信じられないわーって私は言うんですけどね。そんな4000円も5000円もチョコレートのために食べるんだったら、そのお金で私ステーキ食べたいって言ったんですけどね。まあでもチョコレート好きにはやっぱりね、その時しかないなんか限定のチョコレートがあったり、なんかすごく有名なチョコレートがあったりで食べたいそうです。ということで、今は自分で買う時代だそうです。じゃあ食べたい方は自分で買ってください。ということで、今日のビームアンテナも最後まで皆様お付き合いをいただきたいと思います。私、お名前言ったかしら。 JI 版 BTL 三田香織です。ということで、ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、今日はですね、JAL 茨城県支部の広報担当、いろいろ運営委員とかね、ホームページとか直してやってくださっています、 JR1UTI の藤田さんと電話つながってます。藤田さん。
はい、 JR1UTI 藤田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう本当にね、なんか暖かくなったり急に寒くなったり、いろんな変なお天気ですね。
そうですよね、はい、まあ、寒い時期なんでしょうがないんですが、ちょっとね気温の差が大きかったりするんで厳しい時ありますね。
はい、じゃあそんなですね、今日は藤田さんにいろいろ茨城県支部のことをねお話しいただこうかなということでお電話つないでみました。
はい、
はい、なんか近々イベントがあるということなんですが。
はい、そうですね、茨城県支部、今年度最後の、まあ、イベントというかですね、行事がありまして、
はい、
3月1日日曜日、この日に、
はい
はい、技術講習会毎年やってるんですが、
はい、
今年は FT8 の技術講習会、はい、タイトルは、初めての FT8 ということで開催いたします。
今本当に無線のね世界、特にあの OM のおじさまたちが FT8 と言って声を出さずにポチポチポチポチしてますね。
そうですね、結構とかもだいぶ前ぐらいですが多くなりまして、
はい、
HF じゃなくて、ね、VU2 メーターとかでも楽しんでる方がいらっしゃいますんでね、
うん、
面白いよっていうのは聞くんですが、はい、まあ、そういうこともありますんで、今回ですね FT8 の技術講習ということで始めさせてもらう予定になりました。
初めての FT8 ということなので、もう本当はもうベテランさんというよりは本当に今から始めてみたいなっていう人向けの講習会になるんでしょうか。
そうですね、まあ、 知ってるけどどんなものかわからないとかですね、
うんうん
うん、でやってみたいけどどんなものを用意したりセットしたらいいのとかですね、わからない人が多いみたいですので、そういう方を対象にもうエフテートはこういうものでこういう風にやるんだよっていうところを中心に説明っていうか講習をやりたいと思ってます。
はい、日時が3月1日、
はい、1日、はい、日曜日で時間はですね、13時30分から約2時間を予定してます。
はい、場所の方はどちらになりますか。はい、
場所は、土浦市の公民館なんですが、新居張地区公民館、まあ、あの新居張地区コミュニティセンターって言いますけども、土浦市の東の方になりますね。国道125号線の沿いになってます。
高速からも近いので結構遠方からも来ても来やすいっていうかね、いい場所ですよね。
はい、そうですね、常磐道の土浦北インターからすぐになりますので行きやすいと思いますし、で去年は実はですね D スターの講習やったんですが、
はい、
その時も結構遠いところからですね東京とか、埼玉とかも来ていただきましたので、皆さんどんどん今回も参加していただきたいと思います。
ね、定員20名ということですけれど、この前の D スターもものすごい人で、はい、
そうなんですよ、
もう補助椅子が出るくらいの人でしたもんね。
そうですね、当初予定よりもですねたくさん来ていただいて、当日来ていただいた方もいますので、まあ、立ち見じゃないですけども、ちょっと椅子だけでごめんなさいっていう風な状態になりました。
はい、じゃあ今回は定員になり次第締め切りますということで20名になってるんですけど、
はい、
申し込みっていうのはもう受け付けているんですか。
はい、受け付けておりまして、まだ席に余裕がございますので、まだまだ間に合います。今半分ちょっとかなですんで、まだ間に合いますので、で締め切りがですね受付が2月27日金曜日までということになってます。
あ、じゃあまだ大丈夫ですね。
まだまだ時間あると思いますんでね、1週間くらいかな、もうちょっとかな、
もうちょっとありますね、うんうん、
はい、
はい、じゃあ今からこのラジオを聞いて、あ、じゃあちょっと行ってみようかなっていう方も間に合うということですね。
はい、それで十分間に合いますので、で詳しいことはですね茨城県支部のホームページに掲載してますので、申し込み方法とか申し込み先ですね、それをご覧いただければと思います。
はい、何か自分で持っていくものとかってもあるんですか。
特にありません。資料も配布いたしますので、何も必要ないですけども、HF とかですねメインになってると思うんで、まあ、ちょっと今回は無線機持ってきてとは言えませんので、
確かにそうですね、
はい、ハンディとかでしたらねいいんですけども、で今予定しているのが、まあ、当日デモしようかなというふうに考えてますけども、
はい、
ちょっとアンテナの関係とかですね、
うんうん、
ネットの関係とか、FT8 はネット使いますんでね、
うん、
ちょっとその辺の準備ができるかどうかで今検討しているところです。
はい、講師の方はどなたがやられるんですか。
はい、講師の方はですね、古賀アマチュア無線クラブメンバーの JL1JVT 小池さんにお願いしてます。
はい、もうこの小池さんというのはもう FT8 バリバリやられていて、はい、
そうですね、FT8 の先生と呼んでるんですけども、ですね、雑誌のハムワールドっていう雑誌あるんですが、
はい、
そこに FT8 の連載をしてる方ですので、
はい、
よく知ってます。
じゃあね、皆さんぜひね、始めてみたいなとか、はい、あとはやってるんだけど どうしてもなんかここが分かんないんだよとかいうことがあったら、当日先生に聞いて、
はい、
そういったもの問題解決もできるっていう感じのコーナーもあるんですか。です、ね、はい、質問コーナーみたいな、はい、
私も一緒に加入してる古賀アマチュア無線クラブなんですけども、もうこの小池さんにですね何かあったら家に来てよとかですね教えてよっていうんで引っ張りだこになってる今回は講師先生になりますので、何でも大丈夫かと思います。
じゃあぜひね、本当よくね話を聞くのは、ベテランさんほど今から始めたいんだけど人に聞きづらいっていう人がいるっていう話を聞きますよね。
はい、
もうできるでしょ、ベテランでしょみたいなね。
そうなんですよね、うん、
じゃあそういう方もちょっと何気なくこう、
はい、そうです
講習会を聞きに来ていただければ
そうですね。で、FT8 はいろいろソフトを使いますんで、
はい、
その辺が結構難しいんですよ。
ソフトね、あとはパソコンもね、何でもいいってわけでもないですしね。
パソコンにソフトを入れてパソコンにつないでっていう風になりますので、うん、ちょっとその辺がわからない方が結構いるというお話聞いてます。
じゃあそういうところからもお話を今回はしてくださるって感じなんですね。
はい、そうですね、
はい、じゃあぜひね、皆さん3月1日 FT8 の講習会ということでね、ぜひお越しになっていただきたいなと思いますが、はい、さあその他に今日はね、茨城県支部のいろいろなことをちょっといろいろ広報も担当してらっしゃるという藤田さんですからお聞きしたいんですが、はい、何かありますか。
はい、はい、茨城県支部の来年度の、事業計画、催し物は決定したんですが、その中で毎年6月に開催してます、茨城ハムの集い、今年はちょっと会場の都合で、はい、日曜日ではなくて土曜日になっちゃったんですよ。
はい、
はい、で日にちはですね、6月6日土曜日で、場所はいつものところで、クラフトシビックホール土浦、元の土浦市民会館で行いますので、
はい
はい、土曜日ですけども、皆さん日にち間違いなくですね、ご来場いただきたいと思ってます。
確かになんか最近ちらほら土曜日っていう中支部も出てきてはいますけれどね。
はい、そうですよね、
やはり日曜日は会館の競争率が激しいので。
はい、そうなんです。土浦もですね、早めにいつもの通りに申し込みをしてるんですが、
はい、
なんか多くなるとやっぱ抽選とかがあるみたいですので、
はいはい、
ちょっと今年、来年度はですね、日曜日じゃなくて土曜日になってしまいました。
じゃあ支部長くじ運悪いのかな
そうです。結構ね、支部長はいろいろとハムルスの他の県とか行っても
いろいろ当たりますよね、いろんなの ね、うん、
結構当たったりするんですけど、ちょっと今回は白順が悪かったみたいな感じしてますけど
はい、そんなんだことで今年はね、土曜日の6月6日の土曜日ということでね、
はい、そうです。
じゃあ今から皆さんスケジュールをちょっと予定を入れといていただきたいですね。
そうですね、その辺もですね、まだ今年のハムロスの情報は掲載してないんですが、
はい、
茨城県の来年度の事業ホームページに、今月初めですか、掲載しましたので、茨城県支部はいつ頃こんなのやるよっていうのを見てですね、皆さんその日は明けて、参加できるものがありましたらぜひご参加いただきたいと思います。
ね、支部のメンバーの方々でもね、日曜日だといけないけど土曜日だといけるよっていうメンバーもいらっしゃるでしょうからね、
は
い、
そうですよね、
じゃあお客さんもじゃあぜひ今からね予定を入れておいていただいて、じゃあいち早く、そんなことでハムの集いのね、ご報告もいただきました。
そうなんですよね、今までですね、茨城県支部ハムの集い毎年毎年、来場者が増えてまして、
はい、
去年がですね、392名なんですよ。
お
ー、ですんでもう今年は、400名突破という目標をしてますので、ぜひですねご来場いただきたいと思います。
はい、そんないろいろね、広報も担当もしてらっしゃるという藤田さんですから、ホームページ直したり、はい、いろいろお忙しいですね。
そうですね、なるべくですね、予定はもう決まってますけども、何かありましたら結果をですね写真とか早めに載せたいんですが、なかなかっていうところもあるんですけども、そういうのを含めてですね、ホームページの方もご覧いただきたいと思います。
はい、じゃあお時間になりました。もう一度最後にですね、はい、FT8 の講習会の日時場所時間お願いします。
はい、わかりました。はい、FT8 技術講習会、3月1日日曜日、午後ですね13時30分から2時間の予定です。で、場所は、土浦市の、新張地区公民館、新張地区コミュニティセンター、おそらくカーナビとかはですねこれで載ってると思いますので、はい、皆さんまだ申し込み、お待ちしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。
はい、ということで今日はですね、茨城県支部のホームページ担当なさっております JR1UTI 藤田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではここで1曲聴いてください。 ミラノコルティナオリンピック、各放送局でね、テーマ応援ソングが違うんですが、今日おかけする歌はこちらです。 NHK さんの方で流れてるバックナンバーのナンバーです。どうしてもどうしてもです。どうぞ。
始まりはもう思い出せない、それはとてもドラマチックで、だけど名前をつけてしまえば成り行きだったような。できるかもなんて思えたのは何も知らないあの日だからで、今じゃどれもとても眩しく遠く尊く思う。失くしたり見つけたりもらえたりした、僕だけの理由を燃やして灯したその後で、どうしてもはどうしても残ったのはそれだけ、ご褒美は風の日でも、偶然と普通を積み重ねて、これがいつかどこにもない奇跡に変わるように、貫いたり真似したりうぬぼれたりした、僕だけの正解を燃やして灯したその後でも、どうしてもはどうしても欲しいものは同じで、乾きを目印にしてここに掴みに来たんだ。努力と結末が繰り返される物語のほんの一部だとしたって、この瞬間は僕の番だ。締めて壊したり直したりした。
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか突然の春の陽気になって、
そう、気温がすごく高くて17度とか言ってびっくりしました
ねえ。で、なんかまた数日後には寒くなってくるんでしょう。
ねえ、本当に着るもの注意しないと。そう、
体調やっぱりなんかね、風邪なのか花粉なのかよくわからなくて鼻が出るとかってなってきましたよね、本当に。
あの敏感な方もう本当に花粉来てるって言います
ね。
もうこれからは飛ぶ一方じゃないかなっていう気がしますけど、
立て続けにくしゃみを何回もしだすとそれですよね。
そうだそうだ、周りにいます。そういう人、
はい、はい、私も危ないんで気をつけます。はい、じゃあ、はい、それでは、今ハムの世界はどうなってるのでしょうか。
はい、2月の7日から2月の13日に、ハムライフ .jp で出した記事から特に注目が多かったものをピックアップしてみました。
はい、
まずですね、電波法違反関係のニュースがですね、1月の終わりからこの2月の13日ぐらいまでの間に立て続けに5本来たんですよ。よくほら年度末になると道路工事が多くなるみたいな話がありまして、
なんかあります。
お役所が辻褄合わせしてんのかなみたいな感じがするんですけどもはい、はい、
予算使い切りのかな、みたいなね。
疑いたくはないんですけどね、総合通信局なんか急にいろんなところからバタバタバタっとね、行政処分ですとかね、摘発しましたとかっていうニュースが上がってきています。
はい、
でその中でもちょっと特に注目されたもの2つ簡単にご紹介します。まずですね、2月の6日なんですけども、 3エリアです。近畿総合通信局が免許を受けずにアマチュア無線局を開設して、まあ、電波法違反をしていた1アマ、2アマ、4アマの資格を持つ京都府宇治市の73歳の無線従事者を、まあ、従事停止45日間の行政処分を行ったっていうニュースがね、注目を集めました。
一山まで持ってるのに、
一山なんですよ。これあの、まあ、いわゆるよくある大型トラックに免許されていない無線機をつけて国道でっていうのとは明らかに違うパターンで、
うん、
一山でも多分ねバリバリ長くやってらっしゃった方が、まあ、73歳っていうお年を考えると免許更新を忘れたのかなとかね、どうしちゃったんだろうみたいな感じで、
うん、
あの SNS とかではむしろなんか気遣う声の方が多かった感じがしますね。
何をやったんですか。あの、無線機をなんか登録してないの使っちゃったとかじゃなくて、なん
で、ね、おそらくはあの免許を無線局免許を切らした状態で、自分のアマチュア無線局をあのお家から運用されたんじゃないかと思います。
更新とか忘れちゃったのかな。
免許更新の時期を忘れて免許切れのまま使ってて、まあ、総合通信局にそれが、見つかってしまったみたいな感じなのかなっていうふうに思っています。
ねえ、まあ、でもそんな73って言ったらそれほどの、ね、お年でもないでしょうからね。
そうですね。で一山の、ね、免許も、1山2山4山を持ってらっしゃるわけですから、多分アマチュア無線を長く楽しんでいらっしゃる方ですので、いろいろね免許関係のこととか分かってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。
そういう方もいるし、あとやっぱりみんな高齢者の方が多いんですか。
そうですね。あで、もう一件がですね、今度関東総合通信局なんですけども、東京都昭島市在住の4アマ68歳の方に対して、無線従事者の42日間の従事停止処分。こちらは神奈川県の県道で警察と一緒に取り締まった法務選局の取り締まりで、4アマの資格は持ってるんだけどアマチュア無線の、無線局の免許は切れてる状態の方が見つかって、処分を行いましたという感じなんですね。あ、こちらは、言っちゃ悪いですけどよくあるパターンで、
よくあるパターン、
やらかしたなという感じがします。
はい、
なんかね、他にもこういう感じでそのいろんな北海道とか東北とかですね、いろいろな総合通信局の電波法違反の事件のニュースがね、あの結構上がってる時期になりました。
なんかいっぱいだから皆さんね、ぜひなんか周りにそういう方いたらちょっと注意させて差し上げていただけるとね、
本当そうですね。あの一言ね免許大丈夫って聞くのもあれですし、あと、無線局のねあの免許情報をあのウェブサイトで総務省のところから見ればあの免許の有効期間とかっていうの分かりますので、まず自分でチェックする、それから気になったローカルさんがいればちょっと見てみるみたいなことも方法かもしれないです ね、
はい、そんなのがね、皆さんちょっと気になってるということですね。さあ次には、
次はですね、この間、2月の8日第51回衆議院議員選挙がありました。雪の中でね投票とか大変だったんじゃないかなと思うんですけども、なんとですねこの時の衆議院議員選挙で、一山第1級アマチュア無線技師の資格を持つですね、バリバリの DX さ海外更新も楽しんでらっしゃる方が初当選を果たしたっていうニュースがあの注目を集めています。あの最近ほらアマチュア無線をやっているって国会議員の方結構いらっしゃいますよね。
そうですよね。
あの年末のアイボールミーティングとかで JAL 主催の、ところに行くと結構そういう議員さんがゲストで来てたりするんですけども、どうもですねこの方レベルが違う、いわゆるガチ勢というやつじゃないかなというふうに思いましてですね、あのお話メッセージをいただいたんですけども、以前はその45メーターの高さのタワーを建てていたと。でそこに 3.5 メガとか、7メガ帯のビームアンテナを乗せて冬の夕方にロングパスを狙ってヨーロッパとかアフリカと SSB や CW で更新を楽しんでましたって言うんですよ。
もうやってるね、
で1キロワットの免許も受けたらしいんですね。
はいはいはいはい、
これは、ね、間違いなくバリバリの DX さんの方 で、あのただあのお忙しいみたいでね、あの今は多忙で、あの無線をやる時間が全くなくて、
うん、
あの FT8 の存在も知らなくて、 FT8 って聞いて、あのインド洋のなんか島か何かのプレフィックスのことだと思いましたっていうふうにおっしゃってたりでも今でも街を歩いて看板を見ると、あのなんかそれをモールス符号に変換して口ずさむ自分がいたりするんで、
すごいすごい、
うん、これから時間があれば、あのもう一度ね、無線越えシャックでも立てて、あのオンエアしてみたいと思ってますっていうふうにね、あのおっしゃってます。
じゃあ今はなんかタワーとかは歩いちゃったのかしら、その、
う
ん、
はい、あのね、実はね、タワーとかシャックの写真があったら送ってくださいっていうふうにこの方に お知らせしたんですが、
はい、
あの残念ながらそういうわけで今はもうタワーもシャックもないんで、ちょっと写真を送りできませんっていうお返事が来ました。あ、お名前とコールサインが悪かったですね、ごめんなさい、はい、ね、神奈川県です。神奈川18区から立候補された、横田光弘さんという68歳の方で、コールサインは JE1OMO オスカーマイクオスカーですね、
うん、
というコールサインをお持ちの方です。
うん、じゃあ今しばらくはちょっとお休みしていた状態なのかな、 FT8 分からないということだとね、
うん、そうですね、おそらくここ数年はお忙しくてちょっとやってなくて、その間に FT8 が流行っちゃったんじゃないかと思うんですが、
うんうんうん、
で嬉しいことにですね、
はい、
あの無線の皆様のご要望を受けて、まあ、今後総務省などと話をすることは十分できるので、アマチュア無線をね、再復興するための活動は行っていきたいと思いますっていうふうに書いてらっしゃるんですよ。
嬉しいですね、うん、
うん、でこういうあの海外更新が分かる、それから給付号が分かる、うん、CW も分かるっていうような国会議員の方が、ね、いらっしゃるっていうことがやっぱりすごく心強いなと思うんですよ ね、
また、国会のアマチュア無線クラブのね、なんか復活をぜひ見していただいて、はい、
そうですよね、
うん、
あの国会のところに大きなアンテナを立てて議員の皆さんとか秘書の皆さんで更新してみると楽しいんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、あの私もちょっと先日ね、選挙が終わった後、はい、あの地元の田所先生のところ行ってきたら、
はい、あ、はいはい、
秘書の方もアマチュア無線面白そうです ね、先生もやってるんなら僕も免許取ろうかなって言ってた秘書の若い秘書の方もいらっしゃったんで、
いいですね、それはいい流れだ。
おお、そうなんですよ。でどうすんですかなんて聞かれたから、じゃあジャードさんに連絡してください、うん、
なるほど、
そうね、あの話して帰ってきたんですけれどね、うん、いやでもそうやって少しずつ少しずつまたこういったね、あの国会の方でも無線がブームになってくれると、うん、
ねえ、うん、本当そう思いますよね。で、あの何かの時にはちょっと相談ができたりとか、うん、普段やっぱりね、すごい遠い雲の上の存在の国会議員の方とね、こう無線でつながることができるとかって、なんか楽しいなと思います ね、
あの自宅にはなんかシャックがなくても、国会の中でシャックがあれば、忙しい時そこからちょっと電波で、ね、地元に帰れなくてもこっから電話で電波そうしようってやったりしてくれればね、ね、嬉しいななんて思います。はい、
いや本当そうですね、
はい、じゃあそんなことがね、皆さん話題だということで、はい、はい、ちょっとお時間になっちゃったので、はい、もう一個行きたかったんだけど、はいはい、来週じゃちょっとそこら辺は詳しく、
はい、あ、そうですね、ちょっと来週詳しくやりたいネタがありますんで、よろしくお願いします。
はい、ということで今日も羽田さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビームアンテナ on
76.2 FM パルーン。はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、それじゃあ週末のイベントです。2月22日日曜日、沖縄県の支部大会ハムの集いが開催されます。詳しいね、場所の後はホームページご覧になってください。そして同じく22日日曜日、長野県支部でですね、初心者向けの入門講習会っていうのを行うということでね、いろんなものをね、教えてくださるということなんで、初心者の方ぜひね、行かれてみてください。そして北海道の方では、ARDF の B 級の審判員の講習会、集合とズームで開催されるということですからね、ぜひ今ね、審判員も皆さん高齢化になってきちゃってるんで、ぜひどんどんね、若い人に審判員になっていただければななんて思います。はい、そんなことで今日もお送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。毎晩毎晩オリンピック見ててね、寝不足だっていう方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。はい、それじゃあまたね、来週も ぜひビームアンテナ聞いてください。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。